結果発表。はーい、皆様お久しぶりでございます。そんなにお久しぶりじゃないか、半月ぶりか。DJ 山です。前回配信、で話しましたプロポーズの結果の発表の回となります。まあ結果だけ先に言うと、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、見事、プロポーズ受け入れていただきまして、ありがとうございます。はい、婚約をするという形に、なりましたので、今回はですね、丸々、その話をしていきたいと思います。それでは行きましょう。DJ 山の魂の叫び。はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。まあそうですね、プロポーズ、無事、成功いたしまして、まあ婚約する形になったんですけども、まあ前回の配信でいろいろ話してましたよね。こういうプランかなとかね、自分のこうロマンチストな部分をこういかんなく発揮して、配信で言ってたのは、誕生日のそのケーキのろうそくをこうふって消して、真っ暗になったタイミングでこう指輪をすって出しておくとか、プレゼントをもらったタイミングで実は僕からもみたいな感じで、こうかっこいい感じでね、やろうかななんていう話をしてましたが、まあまあまあそんな計画通りに行くはずもなく紆余曲折ありながらも、まあなんとかね成功しましたので、まあ、ちょっと今回は、オープニング早めに切って中枠で、ゆっくり話そうと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも改めましてよろしくお願いします。 DJ 山です。今回からね、番組のシステムというか、なんかいろいろ変わったみたいで、かなり中枠ゆっくり喋れるみたいなので、プロポーズの結果の話をね、ゆっくりしていきたいと思うんですが、まず、その、考えていたプラン、で、誕生日ケーキをふってやった瞬間、あとか、プレゼントのあとかっていうところで、まあ、その、話をしたのは、収録が12月の10日だったんですけど、まあ、それからこう、僕の誕生日、プロポーズをする日、1月15日までの間に、まあ、いろいろ考えながら、結果、プレゼントをもらった時に、実は僕からもっていうのを、にしようって思ったんです。で、っていうのも、まあ、それも前回の配信で言いましたけど、そう、ベタなことをしてくれないタイプの人なので、まあ、電気消して、ろうそくにとか、多分やってくんないだろうなっていうのがあったので、まあ、プレゼントはもうもらえるでしょうと。だから、その時に、渡そうって思って、それを、じゃあ仮にプラン A としましょう。ね。プラン A を立てたんですけど、まあ、いろいろあった結果、最終的にプラン D まで、もつれ込んだんですよ。うまいこといかずいかずで。 もつれ込みまして、その話をね、今回ちょっと、していこうと思うんですが、でまず、プラン A。まあ、プラン A なんてね、プレゼントもらったタイミングっていうのも絶対訪れることだから、いけると思ってたんですけど、誕生日が近づくにつれて、そのプレゼント何がいいのって聞かれて、で、まあ、別にそれは別に構わないんですけど、別に欲しいものをくれる分には構わないんで、まあ、普通に、まあ、財布が欲しいかななんていう話をしてたら、どういうのがいいのか分かんないから、ちょっと一緒に買いに行って自分で選んでって言われて。で、まあ、それに関しても、自分が気に入ったものを買えるのはいいけど、そうなってくると、プラン A が不安定になるじゃないですか。で、プレゼントを、その、誕生日おめでとうってこう、お家でね、もらったタイミングで、実は僕からもって、やるつもりだったのに、ね、一緒に買いに行って、ね、例えば、レジで精算して、はい、じゃあこれプレゼントって言われて、ね、レジ前で、あ、じゃあ僕からも指輪って言うわけには、ね、いかないじゃないですか、そのお店で。やるわけにはいかないから、これプラン A 厳しいかもしれないと思って。で、その時点でプラン A が消えるわけですよ。で、これはちょっと立て直さなければいけないと。で、考え直した結果、立案されたプラン B というのが、今度は、日付が変わった瞬間、1月15日に、の午前0時、僕が30歳になる日になった時に出そうかなっていう風に思ったんですね。で、それを、するために、1月14日の夜、15日2人とも休みだったんで、その14日の夜は、ちょっと2人でゆっくり、そのお風呂上がった後寝るまでゆっくりしたいなっていうのを伝えておいたんですよ。で、伝えておいて、じゃあまあ、当日になって、お酒を飲みながらちょっとゆっくりしようなんてなったんですけど、そこで一つ、よく話しますけど、僕のその、彼女はよく眠るわけですよ。非常に、すぐ眠る人なんで、あまりにも時間が空きすぎると、その0時まで、寝ちゃうかもしれないじゃないですか。で、まあ、いつもの流れだったら、仕事が終わって、で、お互いがお風呂入って、出てくるぐらいで、だいたい11時ぐらいなんですね。11時からだったら、1時間、なんとか場を持たせれば、12時まで行けると、思ったんですけど、なんかその日なんかお互い仕事が早く終わっちゃったりとかで、なんか、10時半ぐらいからなんか飲み始める形になったんですね。で、もうその時点で不安なわけですよ。あれ、こいつもしかしたら寝るのではっていうのと、なんか早く12時になれみたいな、僕だけこういろんなことを考えてるせいで、こうゆっくりお酒飲みながらも会話が弾まないんですよ。なんかテレビ見ながらね、こういうのをなんか話せばいいんですけど、なんか僕はもう早く12時になれって、なんかドキドキドキドキしちゃってるし、傍らに指輪を携えながら僕だけ謎の緊張感を持ってる状態でいたら、案の定ですよ、11時半ぐらいに眠いって言われて、寝るって言ってペッてこう布団の方に行っちゃったんですね。で、僕ね、リビングと寝室 1LDK 住んでるんですけど、寝る場所は分かれてるわけですよ。僕のいびきがうるさいから。ね。まあ、それはしょうがない。それはもう、しょうがない。僕のせいなんでしょうがないですけど、分かれてるんですけど、まあ、彼女が寝室の方に行きましたと。で、ただ、あと30分。ね。逃すわけにはいかねえと思って、ちょっと粘ろうと思って、布団に追いかけたんですよ。で、まあ、彼女布団に入ってるわけですけど、こう、布団の中にこう収まりながらも、ちょっとこう、会話をね、続けさせようと思ったら、あ、ちょうどいいとこにいるねって言われて、マッサージしろって言われて、私は疲れているからマッサージをしろって、肩とか足とかマッサージをしている間に、12時になってまして、今何時って言われて、あ、12時3分だね、みたいな。あ、おめでとう、おやすみ、みたいな感じの感じで寝ちゃって、うわ、この流れで、無理やり電気つけて起きろっつって、ほら指輪だってわけにもこれもいかないと だからもうプラン B もここでダメになるわけですよ。でまあお休みって言って、まあ明日一日あるからと思って、で僕も自分のね、リビングの布団に入るわけですけど、でそこで考えてたのが、その15日その僕のそのプレゼントの財布を一緒に買いに行こうっていう話をしてて、大宮に行こうって言ってたんですね。だから大宮に出かける前にプロポーズをすれば、僕そのプロポーズリングっていう婚約指輪ではない仮のプロポーズの指輪みたいなものを買っていたので、婚約指輪はそれとして買ってあげたいなっていう意識があったので、その出かける前にプロポーズをすれば、今日大宮で婚約指輪も一緒に選べるんじゃないかなっていう策もあったので、出かける前にちょっとどうにかしたいなと思ってたんですけど、でそこで思いついたプラン C は、いざ出かけますっていう準備も整った段階で、ちょっと待ってって言ってプロポーズと思ったんですけど、まあやはり当日になって出かける瞬間でバタバタするじゃないですか。でこのなんかバタバタの中でやっても、これはロマンチックにはならないね、これはかっこよくはならないと思ったから、じゃあもう断念して違う策を考えようって思いながら、まあお買い物に行って、で財布を選んで買ってもらって、で買ってもらった時に、その場でまあ一応僕が持ってはいたんですけど、そのお店の人がくれたその袋を持ってはいたんですけど、そこでプラン A にもう一回戻れるんじゃないかと思って、この今一緒に買ってもらったけど、このプレゼントは家に帰ってから改めて俺におめでとうって渡せってその今荷物として持ってるけど、家に帰ってケーキを用意してろうそく消した時に、もう一回改めてプレゼントとして俺に渡してくれっていう風なお願いをしたんですね。そしたら、ああいいよって言ってくれたから、よしとプラン A が戻ってきたと、これはいけるぞと思って、またねちょっとこう喜びさんで家路に着くわけですよ。でケーキを買って帰り、でまあろうそくを刺して火をつけて、で、電気を消しますと。でまあベタベタなね、そのハッピーバースデーの歌とか歌ってくれなかったですけど、早く消しなよって言われて、まあふっと消して、でで電気つけますと。したらプレゼントをね、もう何も言わないですよ向こうは。でプレゼント終わったら、あそうかみたいな、忘れてたわみたいな感じでひょいって出したら、そのプレゼントを僕に向かって、オラーって投げてきたんですで、オラーって投げられて受け取って、その勢いでね、指輪をオラーっていう風に行くわけにもいかないから、またなんかその時点でもまたプラン A が、いやこれは今じゃないと思って、でそこでやるのは一回やめて、でケーキを食べながらテレビを見てコーヒーを飲んで、1時間ぐらいかな、ゆっくりしたタイミングでこうテレビ消して、ちょっと大事な話があるんだけどって言って、俺今日で30歳なんだよって、で知ってるよって、だからこれをってすってこう出して、まあ結果ね、それでまあ結構びっくりしてて、もう嘘でしょって、なんかまさか今日だと思ってなかった。その1ヶ月後、2月17日が付き合った日なので、そこで来るって思ってたらしいんですよね。だまさか僕の誕生日になんて思ってないわけで、すごいびっくりしてて、まあね、プラン D までもつれ込みましたけど、それで結果かなりびっくりしたんで、サプライズは成功だったんですけどね、まあ、完全なその僕のエゴですけど、ね、ここまでね、サプライズとかいろいろ考えてやったんだから、ね、感動の涙を流してほしいじゃないですか。ね、こちらとしてはね、嘘信じられないみたいな、ね、海外のなんか、感じみたいのを、やっぱ夢見るじゃないですか。だから、感動の涙を流してほしいんですけど、もうずっと、びっくり へえびっくりしか言わないんですよ。で驚くのはいい、驚くのはもうこちらがね望んだことなんだからいいんだけど、もうちょっとなんかこうねしっとりしたいなと思って、でもやっぱずっとびっくりびっくりしか言わないから、ここは僕のトーク力だとね僕のトーク力でこう感動させて泣かせるしかないと思って、で今日じゃないと思ってたっていうふうに言うから、いや俺もいろいろ考えたんだけど、まあ30歳になったまあ大きな節目っていうところで、まあちょっと覚悟を決めて、今日言おうって思ったんだとか言っても、ずっとびっくりしか言わないもんだから、もうついに痺れを切らして、泣いて泣くことを要請してみたんですけど、私が泣くと思ったって言われてですよねって言って残念ながら泣いてもらうことはできなかったんですけど、まあまあまあそれでもね返事はっていうふうに言ったら、はいっていう形で見事ねプロポーズ自体は成功しましたので、これもねリスナーの皆様の、おかげかなと、なんかね前回の配信ではそのプロポーズする予定ですぐらいの話しかしてなかったですけど、僕はてっきりね聞いてくれてる方々がおめでとうぐらいのこと言ってくれると思ったんですけど、メッセージは一切なしっていうねおめでとうを強要するのもどうかと思いますけどね、皆様も僕の彼女と一緒ですよ。僕の期待を裏切るという点ではね、一回切りましょうかね。一回 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミにインディーズミュージシャンアーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、小谷園芸。
答えのないページを作っていくよ。
お送りしています。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。ここでお送りしています小谷園芸について簡単にご紹介したいと思います。小谷園芸、スーパーガールズ、パピマシェなどメジャーアイドルをはじめインディーズ等でも楽曲提供を行っていた小谷明が新しくスタートさせたソロプロジェクト。鳥取県米子市出身、中学からギターを始め後に作曲もスタート。23歳で上京後、バンド活動と作家活動を行っている。今回のソロプロジェクト小谷園芸では、作詞、作曲、編曲から映像までの作品制作を手掛ける。2019年12月21日に配信リリースされたファーストシングルの冷めないままで、フューチャリングラブリーサマーちゃんでは、楽曲アレンジがレフトとライトで異なり、レフトはエレクトロ、ライトは生バンドアレンジ、アシンメトリーアレンジとなっているため、ヘッドホン推奨楽曲となっている。参加ミュージシャン、ボーカルラブリーサマーちゃん、ギター野崎新平、ピアノシンセサイザー松野恭平、コーラスなお、映像クリエイターモデル、ディレクターシネマトグラファー大久保空、モデル愛花父、ヘア&メイクリオ鈴木、ジャケットデザインナナナーナナーナオということでいただいております。聞いていてですね、率直に僕自身の意見ですけれども、大好きですね。最初に曲をいただいてこうお聞きした時に、もう一瞬でファンになりましたね。このラブリーサマーちゃんの声と、そしてこの楽曲センス、そしてアレンジのこのセンスですよね。この右左でアレンジが異なるっていう、これも面白いなと思いました。PV の方もね、見させていただいたんですけれども、かなりクオリティの高いものとなっております。ぜひね、この楽曲を聴いて気になった方は、小谷園芸、小谷が全部ローマ字になってます。園芸が、あれですね、漢字の園芸になってます。ぜひ気になった方は小谷園芸で検索してチェックしてみてください。ミュージックゼロチャンネルホームページ、ピックアップアーティストのページにも、小谷園芸ピックアップされております。ぜひそちらからもチェックをお願いします。お送りしたのは小谷園芸、冷めないままででした。以上、 MZC ピックアップアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングでございます。今回はね、まるまるプロポーズに関する話をしましたけど、やっぱ結婚をするってなると、まあいろんな制約も出てくるじゃないですか。今までずっと一人だった、ことと比べればまたね、大変なことも出てくるんですけど、まあそれに関しては同棲をしている時点でね、もう結婚前提で同棲してましたし、いざね、結婚をするってなっても多分籍を入れるというだけで、お互いのそのライフスタイルというかね、そういう生活のことは今まで通り同棲をしている時とそのまま変わらないとは思うんですけど、やっぱ同棲をしているとなるといろんな制約が出てくるなっていうのは大変だなって思うことがいろいろあるんですけど、僕ね、たまに話してましたけど、まあアイドルが好きで、まあ乃木坂が好きで、まあ別に CD とかは買わないけど、まあテレビを見てね、可愛いなって思ってるぐらいだったんですけど、まあそれを見てね、彼女、まあ今度嫁さんになる嫁候補が、ね、気持ち悪いっていう風に言うって話をね、ちょこちょこしてましたけど、それで、ちょっと最近、大変なことか、大変なことっていうか、ちょっと事件がありまして、 僕今職場で一緒に働いてる、同じお店で働いてる後輩がものすごくアイドルが好きなんですね。その坂道系が好きで、特に日向坂が好きな子なんですけど、まあ乃木坂とかも好きで、でまあその後輩っていうのが、僕確か同棲をいざするっていう時に、生田絵梨花さんの写真集を引っ越す時に、他のものは捨てれたけど生田さんのやつだけはもうあまりにも好きすぎて捨てれないみたいな話をして、どうにかしなきゃなって話をしてたんですけど、僕の解決策としてそいつにあげるっていう、解決策を導き出したんですよ。で、まあそいつもそいつで買ってたんですけど、でそれも知ってたんですけど、これを託せるのはお前しかいないんだ、俺にはこれを捨てることはできない、だからお前にあげる、お前に渡す、でこれをどうしてくれても構わない、お前が捨てようが売ろうがどうしたって構わないけど、どうしたかは言わないでって言ってそいつに託したんですけど、その後輩が今同じお店でね、人事異動があって今同じお店で働いてるんですけど、この間職場、朝僕が仕事してたら、まだ営業時間前、開店前にちょっと早めに行って仕事してたら、そいつもちょっと早めに来て、先輩これ見てくださいって言って、乃木札っていう、乃木坂のメンバーの子たちがその別のメンバーの写真を撮ったみたいな写真、多分なんかの雑誌でこう1ページ企画みたいのでこう挟まってるものの総集編じゃないですけど、それを一冊の写真集にしましたっていうのを、今日発売なんですこれ、朝買ってきちゃいましたって言って見せてくれたんですよ。そしたらまあ可愛くてなんて可愛い子たちなんだろうこの子はっていう。で僕過去には AKB とかも好きで、AKB もそういうのあったんですよ。でその時は、その時もその写真集時代見たことあったんですけど、その時はまあ AKB って言うほど可愛くないね、こんな風に言うのもあれですけどね、やっぱ乃木坂はレベルが違うんですよ。もう可愛いこんなに大きい声が出るぐらい可愛くて、で確か多分税込みでも2000円しないぐらいなんですよ。で税込み2000円もしないでこんなに幸せな気分になれるなら、もうこの写真集はありだと、でぜひ欲しいって思ったんですけど、でもやっぱりね、うちにいるうるせえ女がいるんですよそういうのにうるせえ女がいるから、こんなものを買った日にはもう罵倒される日々になってしまうんですよ。だからあーでもこれはちょっと俺買えないなって思ってたら、まあ僕のじゃあこれ見ていいですよ今って言って見せてくれたんですけど、やっぱり欲しいと思っちゃって、でその時そいつが見せてくれたのはボリューム2で、何ヶ月か前にボリューム1も出てますよ、それも可愛かったですよって教えてくれて、でこれはちょっともうどうにかして欲しいなと思って、でこの間、まあこの間っていうかもう年末か、年末のクリスマスかなぐらいの前後の時期に、ちょっとお互い休みだったんですけど、彼女と僕お互い休みだったんですけど、まあいつもの通り彼女は遅くまで寝てるので、その間に僕は出かけて、でその日職場に忘れ物をしたから、ちょっと職場行ってくるねって言って、前日にうちに行っておいて、で家を出たんですね。でして職場にアイドルが好きな後輩がいるっていう話もしてあるわけです。で本屋に行きますと、まずでその乃木札のボリューム1、2を手に取ります。でレジでラッピングしてください、クリスマス仕様にラッピングをしてくれって言ってラッピングをしてもらうんです。でそれを受け取ったら、まず一回開封します、僕が開封して中を見てまた戻す。でこれは後輩からもらった、後輩が職場に行ったら後輩が山田さんにクリスマスプレゼントですって言ってこれはくれたんだ、だから僕の意思じゃない。ただプレゼントでもらったものを捨てるわけにもいかないじゃん、 っていう言い訳にしようと思って、そういうあの工作をして、まあ、家に帰ったらまだ寝てたんで、あのその隙にこう洋服ダンスの中にしまって見られないように今して、まあ、それ以降まだ一回も僕それ開いてないんですけど、ゆっくり見るチャンスがなくて、見れてないんですけど、本当にね、そんなことをわざわざしなきゃいけないようだね、本当にね、結婚するっていうのはそういうことだなっていうね、まあまあまあまあね、それも含めて幸せってことなんでね、ね。まあこれからもね、いろんなこと起こると思うんで、いろいろ話していこうと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。あ、そうだ、思い出した。僕もツイッター始めたんです。最初に、一番最初に番組始めた頃にツイッターアカウント立ち上げたんですけど、一回ぐらいつぶやいてからすっかり忘れて、何にもしてなくて、気がついたら消しちゃってたんですけど、再度、始めましたので、聞いてくださる方々、ぜひね、フォローを、そんなに、頻繁につぶやかないんで、お邪魔にならないと思いますので、今現在全然フォロワーがいなくて、あんまり、すごい寂しいんで、ぜひね、フォローお願いします。この番組は、in Dear Teed Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。それでは、また次回。